おはようございます。いよいよ梅雨に入りまして、暑くなってまいりました。新しいクーラー効いてますか、ね、こっちはなんか寒いって感じがしたんですけど、だんだんと行ってますかね大丈夫ですかね。はい、今日は、エレミヤ書の9章から9章13、14から、律法に従う、まあ、聖書に従うということを、見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれから語られます御言葉を通して私たち一人一人に神様ご自身が語ってくださり、どうぞ聖書の言葉を本当に大切にしなければいけないこと、どうぞそれをよく読み取っていくことができるようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このエレミヤ書というのは、このユダヤの国が、滅びに向かっていく時の預言者です。エレミヤという人は、でエレミヤは滅びに向かっていくユダの国に対してずっとこう語りかけていくわけですね。神様に悔い改めて戻ってきなさい。それでこのエレミヤという人がですね、語っているのは一番最初のエレミヤ書の1章の2節にですね、エレミヤ書の1章の2節に、このエレミヤに主の言葉があった。ユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことであるという言葉があります。このヨシアという王様のですね、その治世の13年目にエレミヤにですね、神様がさあ語りなさいとこう言われたとありますね。それで今日はちょっとですね、歴代史第2の34章というところを開けていただきたいんですが、歴代史第2、34章、2017年版ですと旧約聖書の808ページになります。旧約聖書の808ページ、歴代史第2、34章というところです。歴代史第2、34章、このヨシヤという王様について、ちょっと見ていきたいと思います。このヨシヤという王様なんですけれども、エレミヤはその治世の13年目から予言を始めたんですけれども、34章の1節にヨシヤは8歳で王となりとあります。この人は8歳で王様になるんですね。そしてエルサレムで31年間王でやったとあります。ですからエレミヤがですね、ヨシヤの治世の13年目から予言を始めたということは、21歳の時から、ヨシヤ王の21歳の時から予言を始めたということになります。そして3節にですね、彼の治世の第8年、ですから16歳ですね。16歳でまだ若い頃に彼は父祖ダビデの神を求めることを始め、第12年、彼が20歳の時にユダとエルサレムを清めて、高きところアシェラ像、刻んだ像、および中像を覗き始めたって言ったんですね。カズキ君ぐらいですかね。カズキ君ぐらいの年に、国のですね、偶像を全部こう覗き始めていくんですね。でそれまでの時代っていうのは、偶像を拝んでた王様だったので、 国の至るところに偶像があるんですよ。神殿の中にまで偶像があるわけですね。でそれほど国は乱れてたわけです。ところがこのヨシアという人が王様になった時に、彼は神様を求める人となって、そして国の中からですね、偶像と言われるものを全部こう除く、捨てていくんですね。で彼にとって大きなことが起こります。それは8節、34章の8節に、その治世の第18年になります。18年、まあ、彼が26歳の時、エレミアが予言を始めたのは13年目ですから、エレミアが予言を始めて、5年後になりますね。ヨシアはこの地と宮を清めるために、アザルヤの子シャファン、この町の長マースヤ、エホアハズの子である士官ヨアフを使わして、自分の神主の宮を修理した。彼らは大祭司ヒルキアのもとに行き、神の宮に納められていた金を渡した。彼はですね、偶像を全部こう覗き去っていくだけではなくて、神殿の修理を始めます。神殿もそれだけですね、いろいろとこう壊されていったんだと思います。それで彼はまず神殿を修理しようということで修理を始めたんですね。ところがですね、14節、その修理をしている時にですね、14節に、彼らが主の宮に携え入れられていた金を取り出していた時、祭司ヒルキアはモーセを通して示された主の律法の書を見つけたというのがあるんですよ。律法の書を見つけた。ヒルキアは初期シャファンに知らせて、主の宮で律法の書を見つけましたと言った。そしてその書物は王様のもとに携えていかれるんですけども、不思議だと思いませんか。律法の書が発見された。律法の書が発見されたということは、律法の書がなくなっていたということです。でこの律法の書っていうのはですね、申命記にあるんですけれども、契約の箱のそばにいつも置かれているものでした。契約の箱っていうのがありますね。神殿で行ったら、一番奥に納められていた契約の箱、そこにはモーセの10階の石の板2枚と、アロンの目の出た杖、そして、マナの入った壺が入れられていた、その契約の箱、そしてその契約の箱のですね、蓋の間から神様は語られるという、そのとても大切な契約の箱、その横にいつも律法の書は置かれているはずだったんです。ところがこれがなくなったということです。でそれをですね、このヨシアという王様は神殿を修理していくときに、修理している人が見つけたんです。律法の書を発見しましたっていうんですね。律法の書はいつも契約の箱の横に置いておくべきもの、つまりこの、律法の書、私というのは聖書ですね。聖書はいつもそばに置いておくもの、聖書はいつも傍らにあるものなんです。ところがそれを発見したということは、なくなっていたということです。でもユダヤ人の人たちはそれをないないないっていうふうにですね、探していたわけではないんですよ。修理をしていたときに見つけたんですね。これはその時の信仰っていうのがどんなものかっていうのをよく表していると思います。律法の書がなくなっていく、つまり神の言葉がなくなっているんですね。神様の言葉を聞く、その律法の書がなくなっている。当時私たちのようにですね、一人一人がこうやって聖書を持っている時代ではありません。聖書というのはこの巻物に記しているものです。そして、祭司がこう読んでいくものなんですね。ですから 一人一人が聖書を持っている時代ではありません。それは一つの巻物があって、それを民に読んで聞かせる時代なんですね。で、それがなくなっているわけです。でもなくなっているけれども探そうとしていないんですね。そしてそこに修理してた時にやっと発見されていくんです。で、見つけた人がびっくりするんですよね。これは一体何だろう。あ、律法の書だ。で、多分モーセ五章で、まあ、いろんな本読んできますと、モーセ五章もしくは申命記だけが発見されたんではないか、まあ、いろんな説がありますけど、とにかく律法の書が発見されたんです。で、その律法の書が発見された時に、それは、まあ、王様のもとに携わられていきます。そしてですね、王様は律法の書が発見されましたということを聞いた時にどうしたかというと、34章の19節、34章の19節に、王は律法の言葉を聞いた時、自分の衣を引き裂いたってあったんですよ。で、これはですね、あ、すいません、18節から読みますと、さらに初期シャファンは王に告げた。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。シャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いた時、自分の衣を引き裂いた。これは悔い改めの姿勢です。このヨシアはもしかしたら多分初めて律法の書を聞いたのかもしれません。この朗読されたのを聞いた時に、彼は衣を引き裂いた、悔い改めていくんです。で、何を、なぜかというとですね、律法の書に何が書いてあったかというと、21節に、行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために死を求めよ。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったために、私たちの上に注がれた主の憤りが激しいからだとあるんですね。律法には何が書いてあるかというと、神様の戒めを守る者には祝福がある、しかし戒めを守らない者には呪いがあるということが書かれていました。彼らは神様の命令に従うことがどんなに大切なことかっていうのを律法の書を読んで分かったわけです。で、それを守っていないと裁きが起こるっていうことを聞いたわけです。これはもしかしたら多分初めて聞いたかもしれません。それまでの偶像崇拝をずっと行っていた、そのことに対して神様は怒られている。そのことを知ったわけですね。で、王様はですね、女預言者フルダのもとに人を使わします。この22節にですね、そして女預言者フルダという人のところに行って、神様は何と言われているのかっていうのを聞こうとします。その時にこのフルダという人は、24節に、主はこう言われる、見よ、私はこの場所とその住民の上で災いをもたらす、ユダの王の前で読み上げられた書の書物に記されているすべての呪いをもたらすって言ったんです。彼らは私を捨て他の神々に犠牲を備え、自分たちのすべての手の技で私の怒りを引き起こした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることはない。でですね、27節に、あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めて神の前にひれ下り、私の前にへり下って自分の衣を引き裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる、という神様の言葉が与えられるんですね。つまりですね、それまでヨシア王の前っていうのは偶像崇拝がずっと行われてたんですよ。ヨシアのような王様で素晴らしい王様が出るわけですけれども、その前にはマナセという非常に悪い王様が出て、そして国をですね、偶像でも乱してしまったという、そういう王様がいたんですね。まあ、その前にもいい王様も出るんですけれども、そういうことを通して、ただ彼らは偶像崇拝をしたということ、それをやめさせたっ ということだけなんですけれども、そうじゃないんだということをですね、律法の書が見つかって、律法の書を読んで分かっていったんです。偶像崇拝をしていて神様から離れたら裁きが起こる、国が滅ぼされるということを律法の書によって知ったんです。そこで悔い改めていったんですね。聖書の言葉っていうのは人を悔い改めへと導きます。人の心を指します。使徒の働きにですね、こういう言葉があります。ペテロがですね、ペテロが福音を語った時ですね、開けなくて大丈夫ですよ。ペテロが集まっている民にですね、イエス様の説教をするんですね。その時にですね、集まっていた人々は、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったっていう言葉があります。ペテロの語ったイエス様の言葉に対して、聞いていた人たちが心を刺されたって言ったんですね。心を刺されて、私たちはじゃあどうしたらいいんですかと聞いていくんです。聖書の御言葉、聖書の言葉っていうのは、非常に強い、力のあるものなんです。聖書はですね、聖書の御言葉を剣に例えています。エペソ書の中で、神の武具のところで、御言葉は剣というふうに例えられてきます。剣っていうのは、刺していく、それだけの力がある。聖書にはそれだけの力がある。そして聖書は人を悔い改めへと導き、そしてまた人を許し、そのようにですね、人の心をですね、変えていく力がある。それが聖書なんですよね。それが神様の御言葉です。だから私たちは神様の御言葉にこそ力があるんだ。ですからですね、ここで律法の書が見つかった時に、ヨシアはですね、ただ単に偶像を覗くだけじゃなくて、まず自分自身、自分たちが悔い改めなければいけないということを聖書から知っていくんです。ただ偶像さえのければいいんだ。そうじゃないんですね。私たちの心こそが一番大切なんだ、ということを言っていくわけです。私たちの心がどこを向いていくか、ということですね。今度、今週ですね、今週の火曜日にまたコーヒーアワーがありますけれども、今コーヒーアワーで、ピレモン書っていうのを、ピレモン書っていうところを学んでいます。で、ピレモンという人がですね、パウロとピレモンとオネシモというこの3人の人が出てくるんですけれども、パウロはピレモンを主に導いた人、オネシモも主に導いた人です。ですからパウロによってピレモンは信仰に入り、オネシモという人も信仰に入るんですね。ところがこのピレモンとオネシモの関係ってどういう関係かというと、こっちが主人でこっちが奴隷なんですね。ピレモンは主人です。オネシモは奴隷です。で、この奴隷のオネシモがピレモンのご主人様のものを盗んで逃亡していくんですね。で、逃亡していってローマに逃げていくんですけども、そこでパウロに会って改心をしていくんです。で、不思議な三角関係ができるんですよ。パウロという人はピレモンに対してもオネシモに対しても先生なんです。導いた先生なんです。ピレモンもオネシモも導かれたですね。で、パウロはその手紙の中でですね、私は命令しようと思えば命令できる、そのピレモンにですね、このオネシモを受け入れてくれ、オネシモもイエス様を信じたから同じ兄弟として受け入れてくださいっていうのがピレモン書なんですね。つまりこのオネシモがピレモンのところから物を盗んでローマに逃げて、ローマでパウロと会ってイエス様を信じていくわけです。そしてパウロはこのオネシモを主人であるピレモンのもとに返そうとするわけです。さあ帰りなさい。そしてパウロの手紙を持ってオネシモはピレモンのもとに帰るんですけれども、その時にですね、パウロはですね、ピレモンに、私はあなたに命令しようと思えば命令できるって言ってるんです。私はあなたを導いたものであり、 私が死であり、あなたは弟子であるから、その関係で言ったならば、命令することはできるっていうんですね。つまりそれだけパウロには権威があると言ったんですね。でもあの時パウロは、命令するけれども、私は本当にへりくだってあなたにお願いするって言ったんです。あなたにお願いしたい。命令ではなくて、愛を持って自分自身がへりくだって、あなたにお願いしたいんだ。このおねしもとを受け入れてくれ。あなたのものをも盗んで逃亡していったものだけれども、どうかこの私に免じて彼を許し、彼を兄弟として受け入れてくださいっていう、そういうピレモン書があるんですね。このピレモン書っていうのもですね、とても素晴らしい書、たった一書しかないんですけども、そこに書いてあることは本当に神様の愛に満ち溢れた書であります。でその中でですね、パウロは権威というものを間違って取ってないんです。権威って何か、私は死であるから命令する権威はある、でもそれはしない。なぜならば、権威というものは聖書を読んでいくとね、神様が与えたものなんです。神様がその人に権威を与えたものなんです。権威というものは神様がその人に与えたもの、だから神様が与えたものだから、みんなはそれに従わないといけないっていう精神があるんですけども、ただし権威を授けられたもの、権威を与えられたものは間違った取り方をしてはいけない。権威があるから何でもできるんではないんだ。権威があるからこそ、権威というものを授かったからこそ、権威を授かった者自身がまずへりくだらないといけない。神様の前にへりくだらないと、本当の権威というものを他の人に示すことはできないなんです。権威はやれという権威ではなくて、さあ一緒にやろうというものです。だから聖書というものをですね、間違って捉えると本当に人は違った方向に行ってしまうんです。だから聖書の言葉っていうのは正しく、本当に正しく取っていかないと、聖書というものはですね、使いようによっては間違った捉え方をしていきます。この前の祈祷会で言いましたけども、祈祷会でも話したんですけど、パリサイ人がなぜ間違ったか。パリサイ人たちっていうのは、聖書にこう書いてあるってことを勝手に解釈していったんですね。で、この前の祈祷会に出てきた一つの例として、離婚問題というのがありました。離婚問題で、旧約の中では離縁状さえ出せば離婚できるって言ったんですね。女の人が、妻が何か罪を犯した時に離縁状を出せば離婚ができると書いてあるんですけども、パリサイ人はそれをですね、ほんと拡大解釈していくんです。人は、あ、そうなんだ、聖書そう言ってるんだ、間違って拡大解釈していくんです。で彼らはですね、妻が食事を失敗したらそれでも離婚できるってしたんです。自分の妻よりももっと綺麗な人を見つけて、あ、この人いいなと思ったら離婚できるっていう、そこまでパリサイ人は拡大解釈していったんです。でもイエス様はそんなこと聖書は言っちゃないって言ったんです。あなた方の心が固くなだからそう言っただけで、本当の結婚っていうのは、神様は男と女に人を作られて、この二人は一つとなっていくんだから、本当は離婚なんて言ってない。ただあなた方の心が固くなだからっていうことを言っていくんです。だから聖書というものをですね、間違って取っていくと本当恐ろしいことになっていくんです。でも聖書というものを本当に正しく取っていくと、人は神様の前に本当にへりくだり、与えられた恵みを感謝しつつ歩むことができるということです。ここでですね、御言葉に力があったんです。御言葉に力があり、その御言葉を通してまずヨシア王がへりくだりました。彼に従っている家来の人たちがへりくだっていきます。そしてこのことをですね、民に知らせて、民もへりくだっていきます。そういうことが起こったんですね。そして何が起こったかというと、杉越の祭りをしていきます。35章で杉越の祭りをしていきます。 そして35章の18節には預言者サムエルの時代以来イスラエルではこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかったというほどの杉越の生贄が捧げられてきます。神様の前に本当にへりくだったものは神様に献身をしていく、捧げ物をしていく、本当に神様の前に変えられていくということです。それだけの聖書には力があるんです。人を変えていったんです。でも問題は人の心です。本当にその御言葉を受けてヨシアのようにへりくだっていったならば、本当に神様の前にこの御言葉に生きるものとなろうとしていきます。でも心が本当に神様を向いていなかったら表面的なことはできます。表面的に悔い改めることはできます。偶像を捨てることはできます。でもヨシア王はですね、この後戦死するんですね。死んでしまうんです。すると国はどうなるかって、すぐにまた偶像崇拝に戻るんです。その後の王様が偶像崇拝するとみんな戻っていくんですね。なぜかというと表面的な悔い改めだったんですよ。表面的な悔い改めなんです。でもしこのヨシアがやったことがですね、本当に力を得て神全体が心から悔い改めていったならば、エレミアは必要なかったんです。エレミアのように預言者はもう必要なかったはずなんです。ところがそのこの御言葉、聖書の律法が発見される前からエレミアが預言していくってことは、いずれこの民はまた罪を犯していくということを神様は知ってたので、エレミアを召して、このエレミアにですね、さあ彼らに預言していきなさい、ずっと預言していきなさいということを言ったわけです。こういうことがあったわけですね。もう一回エレミア書に戻りますけれども、エレミア書の9章でエレミアが言った言葉ですよね。エレミアの9章13と14ですね。主は言われる。それは彼らが、私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わず、律法に歩まず、彼らの固くなな心のままに歩み、先祖たちが彼らに教えたバールの神々に従って歩んだからだとあるわけです。旧約の民は、神様は彼らに律法を与えました。律法というのは、ああしろこうしろって言っているということではなくて、神様の前に祝福を得るための歩み方ということが言えると思います。神様の前に祝福を得るためにどう歩めばいいかと教えているのがこの律法です。ところが民は律法を捨てたんです。律法よりも偶像の方がいいと思ったんですね。偶像の方が優しいし、偶像はあれしろこれしろって言わないし、ですから律法を捨てて、まず神様の声にも聞き従わなくなっていきます。律法の言われたように歩まなくなっていきます。そして彼らの固くなな心のままに歩んでいきます。そして彼らの固くなな心のままに歩むとどうなるか、先祖たちが彼らに教えたバールの神々に従って歩んでいくということになってきます。律法を捨てていくと偶像崇拝に走っていく、つまり神様よりももっと大切なものを彼らは持っていってしまう。神様がせっかく律法を与えても、そんなのいらない、そんなの神様の言っていることなん、言葉なんていらない、私は自分の思うままに生きたいんだという心に変わっていってしまう。そうすると律法も変えていってしまう、律法の内容も変えていってしまう。本当にそういう固くなな心になっていくわけですね。じゃあもう彼らはそのまま、悔い改めずに滅んでいってしまうかというと、そうではなくて、そこに確かに補修というですね、 国が滅ぼされていることがありました。でもそれを通して彼らは変えられていくわけです。彼は一つの大きな苦しみ、補修され国が滅ぼされていくということを通して、そのことによって彼らは変えられていくわけです。彼らは変えられて偶像を捨てるものになっていきます。神様の憐れみというのは、彼らには確かに痛い思いをしなければいけませんでした。でもその痛い思いをした結果、彼らの心は変わっていきます。そして滅ぼされるんですね。国は神殿も壊されます、城壁も壊されます、国がなくなります、民は他の国に連れて行かれます。ところが彼らはそこで悔い改めてまた戻ってきます。そして神殿を再建します、城壁を再建します。そしてエズラという人が彼らに律法を教えてきます。神殿さえ建てればいい、城壁さえ建てればいいじゃないんです。問題はどこにあるのか、私たちの心にあるわけです。民の心にあるわけです。民の心を変えるもの、それは何か、律法なんです、聖書なんです。エズラは民に語って聞かせました。彼らは泣いたんです、それを聞いて。彼らは泣くんです。そして泣いて彼らは神様に変えることを誓っていくんですね。ネヘミヤ記っていうところに、ネヘミヤ記っていうところにこういう言葉があります。旧約聖書の847ページ、あ、すみません、846ページですね。ネヘミヤ記の8章、旧約聖書の846ページ。国が全部滅ぼされて、神殿も城壁も町も全部破壊されて、民はバビロンというところへ連れて行かれます。そしてそこから彼らは戻ってきます。そして彼らは神殿を再建します、城壁を再建します。でもそして彼らは求めたのは何かというと、8章の一節、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。先ほどの、ヨシア王のとの違いはですね、ヨシア王は王様が悔い改めて、その周りの人が悔い改めて、民に向かって悔い改めろ、民に向かって神に従うようにせよというふうに言ったんです。でもここは民がなんですね。民全体がエズラにモーセの律法の書を持ってくるようにと言ったんです。上からではなくて、民が律法の書を持ってきてくれって言ったんです。読んでくれって言ったんです。エズラは律法の書を読んできます。3節に、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男女及び理解のできる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。先ほど言ったエズラの場合は、王様が悔い改めて、王様が律法の書を聞いて、彼自身が悔い改めて、周りの人を悔い改めて、民全体にさ、あなた方も悔い改めなさいと言った。でも民はやはりそれを、民全体の本当の心のそこにまでは染み込まなかった。でも国が滅ぼされたという大きな経験をしたときに、民が今度求めていったのは本当に神様を求めたんです。で、神様を求めて願ったのは、もちろん神殿とか町の再建もそうですけども、律法なんです、聖書なんです、神の言葉なんです。それを持ってきてくれって言ったんです。読んでくれって言ったんです。そして、9節に、彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したとあるんですね。9節に、総督であるネヘミヤと祭司である学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。 心を打ったんですね。律法が彼らの心を打ったんです。彼らは泣いたんです。自分たちがどれだけ罪深かったか、そしてその罪深い私たちをいかに神様は愛してこの再建させてくださったか、律法の書を聞いて彼らは理解して泣いたんです。でもエズラとかネヘミヤはですね、泣いてはならないと言ったんです。10節に、さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだと言ったんです。主を喜ぶことがあなた方の力なんですね。今日は主の日、悲しんではならない、泣いてはならない、喜びの日です。さあ食べ物を食べなさい。喜ぶこと、主を喜ぶことがあなた方の力だったんです。私たちにとって力って何か、私たちにとって力とは何でしょうか。周りは敵だらけなんですね。たくさんの武器を持つことなのか、強い軍隊を持つことなのか、いや違うんです。本当の力は何か、主を喜ぶことなんです。主を喜ぶことが私たちにとって本当の力なんです。主を感謝します。主を、本当にあなたは私を救ってくださいました。私たちもイエス様が十字架にかかって死んでくださって、私の罪のために死んでくださった、そのことを喜ぶ、神様を喜ぶ、それが私たちの力なんです。そしてその力は私たちの賛美に、祈りになってきます。私たちの力は主への感謝になってきます。ここでですね、その後何をしたかというと、カリオの祭りっていうのをやります。で17節にですね、補修から帰ってきた全会衆は仮居を作り、その仮居に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日まで、イスラエルの頃はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。大きな喜びなんです。神様を喜ぶこと、そして神様の命令に従ってこの祭りをすること、彼らに大きな喜びになったんです。私たちにとって喜びは何なんでしょうか。主を喜ぶこと、それが私たちの力です。ではどうすれば主を喜ぶことができるんでしょうか。聖書なんです。聖書の言葉に従うことなんです。聖書を理解すること、聖書の言葉に書いてあることに喜んで従っていくこと、それが力。そして主を喜び、私たちが本当に主を感謝します、主を喜びます、それが私たちにとっての力になるんですね。今日日曜学校でステパノという人のことを学んでいました。子どもたちが学びましたけども、ステパノは最後に殉教していきます。殺されていきます。人々から石を投げつけられて殺されていきます。でも聖書には彼の顔は天使のようであったとあります。天使のような顔をしていたとあります。彼は主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言って、イエス様と同じ祈りをして彼は召されていきます。なぜそれだけのことができたんでしょうか。主を喜んでいたからです。主を喜んでいたからです。それが力になったんですね。私たちは御言葉こそが力となっていくもの、私たちを変えていくものなんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。偶像は私たちを喜びには変えません。主を喜ぶことこそが私たちの力なんです。ぜひ私たちも主を喜ぶもの、そのためにもこの聖書御言葉をに本当に親しいもの、従うもの、いつも聞くものという、そういうふうになっていきたいと思います。そこに喜びが湧いてきます。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。御言葉が私たちを変えてくださいます。 御言葉は私たちに喜びを与えてくださいます。御言葉は私たちに力を与えてくださいます。どうかこのネヘミヤ家にあった民のように御言葉を求めて本当に御言葉を与えてくださいと祈るとき、私たちには大きな喜びがあるのだということを本当に感謝いたします。どうか私たちが聖書の言葉を捨てることのないように、あの民のように捨てて偶像の方に行かないように、どうぞ私たちをお守りください。神様よりも本当に大切にしたいと思うものを捨て、そして神様を第一にして、そして神様が与えてくださったこの聖書を喜んで読むものとしてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。